はい、おはようございます。今日テーマ、ヨハネの1章1節から14節ですけれども、はじめにというタイトルで、メッセージしたいと思います。たまたまというかね、本当にこう光一の光というね、名前ね、光、最初の光ということで、ヨハネの福音書の一章にも、創世記の一章にも出てくるフレーズです。今日はそこもね、本当にちょうど、その箇所になりますので、ちょっと御言葉を見ていきたいと思います。一言お願いいたします。ハレルヤ天の父なる神様、感謝します。神様、今日もこの日曜日にこうしてあなた御言葉の前で、心静めることができることありがとうございます。また一緒に賛美し、そして今日は、このバフテスマの、恵みもあります。神様どうか、これからの時間、あなたが共にいて導いてください。感謝して、イエス様の名前でお祈りいたします。アメン。はじめにということで、今日はヨハネ1章1節から。で、これ皆さん、ヘブル語なんですけども、これは旧約聖書の最初のところに、書いてある部分を、ここにあったんですけども、後で旧約聖書もちょこっとだけ出てきます。じゃあまず、ヨハネの1章1節から1章5節までお読みします。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この方ははじめに神と共におられた。すべてのものはこの方によって作られた。作られたもので、この方によらずできたものは一つもない。この方に命があった。この命は人の光であった。光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった。はい、来週から週、このね、通読がヨハネの福音書になります。ずっと旧約が続いてましたけども、今度、ヨハネの福音書、新約聖書からやりますので、ね、やっとこう、簡単な、わかりやすいメッセージになるかと思いましたら、一章ってわかりにくいんですよね、ヨハネの福音書。四つの福音書があって、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネとあるんですけども、マタイ、マルコ、ルカは割とこう、なんていうかな、物語が中心で分かりやすいんですけども、ヨハネの福音書ってところどころにこういうなんか神学的なことが出てきちゃうんですね。ですけども今日はこれをさらに最初からハードル上げてどうするんだってあれですけども、ヘブル語っていうものを見ながら何を言ってるのかを見ていきたいと考えていきたいと思っています。まあただあんまりね、難しく、しても仕方ないので、ちょっとまあ、リラックスしながら、聞いていってください。三つに分けて、話していきてますけども、まず最初、命の言葉という、ね、言葉。ダーバール、ヘブル語でダーバールと言うんですけども、初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった。あ、その前に一つ。旧約聖書はヘブル語で書かれました。でも新約聖書はギリシャ語で書かれてるんですね。でもギリシャ語で書かれてる新約聖書なんでわざわざヘブル語で学ばなきゃいけないんだと、いう方もいらっしゃるかと思いますけども、イエス様はユダヤ人でした。それでイエス様が使った言葉もその時代もこのヘブルの文化の中で、しかもイエス様はヘブル語の旧約聖書を使ってメッセージを していました。ですからこのヘブル語に戻ってちょっと考えるってことはすごい重要なことだと思いますので、この命の言葉という言葉をね、ダーバールという言葉を考えていきたいと思います。その前に言葉って皆さん自分のね、日本語で考えて言葉、よく言葉の力ってね言います。言霊とも言います。言葉には力があるって私たち日本人も古来から考えていることです。言葉には力がある。例えば感謝することであったり、前向きな言葉は前向きな心を、マイナスの言葉はマイナスの心を釣るとかね。言葉。で、言葉が力を持っているってことは私たちも、なんかいいのあった？まあいいや。でもね、そういう一方で最近いろんなことを言いますから、いろんな人がね。ホンダのなんかこうコマーシャルで、夢は叶わないっていうところが始まる。のがありました。もうちょっと消しちゃったんだけども、言葉の通りにでもならないじゃんっていう人もいますよね。ビートたけしさんなんかも、夢とか夢をが叶うって言葉は嫌いだとかって言うんですけども、ほとんどの場合、叶わないと。99% 叶わない。ね。これ俺が言ったんじゃないんだけども、浸透されてもあれなんですけどね。でも実際そうじゃんって思うってもね、でも頑張ろうよっていうのが、例えばホンダのね、スローガンでは、夢は叶わないけども、99% 叶わないけど、1% のために努力するんだっていうのがホンダの、なんかこう、スローガンにあったんですけども、現実はそうですよ。言葉って、私たちの言葉は、実は、そんなに力ないんですよね。ないって言っちゃ悪いですけども、例えば私たちの言葉って、嘘 嘘もあるでしょ嘘。私は子供とね、いっぱい関わるんですけども、あんまり具体的にどこでと言えませんけども、うちではそう、例えば子供が帰ってくるじゃないですか、小学生ぐらいで。ね。で、宿題やりなさいよ。やったって言う。やるわけないでしょ。だって帰ってきて、今帰ってきたのやったって、おかしいじゃん。もう必ず言うんだよね。やったって言うんだよね。嘘ですよ、嘘。で、嘘だって分かってるから、で、いや、じゃあ、見せてみなさいって、やっぱりやってないから、じゃあやるって言うんですよ。やるって言うのね。やらないでしょ、絶対。やるって言っても。まあ、私自身のことでもあるんですけども、私たちは言葉って、なんか適当にこう、ああ、分かった分かったとかね、こうしたいとかいろいろありますけども、もちろん力がある、その言葉によって私たちが、有言実行っていうね、こともありますけども、ほとんどが有言不実行であったり、最初から実行する気がなかったり、そういう弱いのが私たちの言葉なんですけども、ここで言ってる神様の言葉というのは、ヘブル語のダーバールというのは、実は全く違う意味があるんですね。で、これヘブル語でこういうこと、三つ、文字が出るんですけども、今日これ時間、バイブルスタディ、今ね、ヘブル語じゃないや、ヨハネのバイブルスタディを水曜日やってるんですけども、そこではこれもうちょっと詳しくやりますが、今日はもうすぐ答えを言って、いきます。この三つの言葉は、それぞれね、意味があって、例えば、門という意味、家という意味、頭とかビジョンという意味、そういうね、ヘブル語の中にそういういろんな意味があります。で、このダーバールという言葉の中には、ただの言葉だけでなく、ちょっとスケールが大きくなっちゃうね。御国を思いそれに没頭する、門である御国の頭、そして、その言葉というのは、実現する言葉、神様の言葉というのは、こう、言葉ってまず思いですよね。こう、頭の中にあることが、ビジョンがあります。それが言葉になります。で、神様の言葉は、その言葉が行いとなって、現実となって、実現する、つまりアクティブなものを神の言葉、ダーバールって言うんですね。だから私たちの言葉は、あ、ごめんごめん、あれちょっと、やっぱなしって言います。で、私の言葉は嘘だったりします。ですけども、神様の言葉は、御国のビジョンというのは、必ず実現する、それが神の言葉。私たちが、普段こう読んでる聖書というのは神の言葉です。それは、私たちが書いたのではなく、神様が書いたものですから、必ず実現する言葉なんですね。神様の約束は、必ずその通りになる。そういう、ものがこの神の言葉です。このダーバルというもの、神様の言葉には力があります。実現する力があります。で、さっきこの門の話しましたけども、これはいいかな。イエス様が私は門ですって言うんですけども、で、イエス様は私は、一章の一節に、言葉が神であったって言いますけども、それつまり、イエス様自体がもう神、言葉なんですね。そこで、こう、イエス様の言葉ですから、イエス様ご自身ですから、必ず実現する。それがこの言葉、ダーバールです。じゃあ2番目行きましょう。あ、ちょっと2節3節でも読みましょうかね。はじめに言葉があった、言葉は神となった、共にあった、言葉は神であった。この方ははじめに神と共におられた。この方、つまり言葉である、神であるこの方は、初めに神と共におられた。つまりイエス様のことを言っています。で、すべてのものは、この方によって作られた。つまり、イエス様によって作られて、作られたもので、この方によるなどにできたものは一つもないっていうのが一章三節までですね。で、次に、この方、イエス様に命があった。で、この命は人の光であったということで、光というものが出てきます。命の光って何でしょうか？光はヘブル語でオールと言いますけども、光って皆さん何でしょう？光。光のイメージ、光の働き。昨日ですね、私2回目のカリブ海行ってきまして、教会のメンバーとね、またこんな顔になってますけども、昨日でもね、雨と曇りだったんですよ。曇ってたんでまたね、またいろいろ塗るのめんどくさいから忘れてしまって、顔とかこんな状態なんですけども、光ってそういう力がありますよね。光。曇ってるようでも、すごい、こうね、一緒に行ったけど、大丈夫な人もいますけどね、それにね。で、あとこの辺の多分意味は、どこも光とかね、フレッチ光とかの意味は、速いとかそういうね、速さを表しますね。で、これ ヨード卵光はなんで光なのか私は知りませんけども、でも、光の働き、役割っていろいろあるじゃないですか。で、私が光ですってイエス様言いました。じゃあイエス様の働きって何なんでしょうか。ね、こう、何かを照らしたり、こう、スピードがあったり、スピードじゃないな、でもね。これは関係ない。イエス様の働き、これも、このヘブル語を見てみると、分かってくるよね。ちょっとだけちょっとやるか。これ、バイスタの時にはね、これね、ヘブル語って面白いんですよ。日本語の漢字とか、カタカナとか、ひらがなとかの同じで、象形文字だと思ってください。もともと、何か物を表す、物とか概念を表すと。例えばこれ。これ最初のアルファベットのアレフって言うんですけども、聞いたことありません？アレフって。ね、ちょっと前の世代の人だと、あ、あれか、ああ言えば、なんだっけ、なんね、上優の。あの、オウムが亡くなったけども、アレフって名前になって、こんな、こんな名前使って、アレフなんて。で、これはもともと、ある動物を表してます。角が2本あって。大牛を表してるんですね。で、ヘブル語のその、とんでもないところは、連想ゲームが凄まじいんです。大牛から今度、それを、力ある神というふうに、変換するわけですよ。で、この三つを見てみると、まずアレフというのが、大牛で力ある神。で、二番目のところはさ、釘。ね、釘みたいな。上から打ち込まれる、上から与えられるもの。バーブ。で、レースというのは頭の意味していて、頭からね、今度思考とかビジョンというものにも、なっていくと。そうすると光とは何か。こっからね、光とは何かって考えたときに、私たちが考えている光とちょっと違ってくる。なんか照らしたり。でも照らすにしても、何を照らすし、どのように照らすのか。光の役割、神様の思いっていうの、神様のアイデア、神様のビジョンっていうのが上から下に与えられてくる。または、神様のものから、こう、下ってきた頭、リーダー。つまりイエス様ですよ。イエス様によって神様のビジョン、神様の思い、神様の考え、神様の御心を、計画を知る、そのための光がイエス様であるというふうに、分かってきます。で、御国の福音と恵みの福音という書いてこれを簡単に説明すると、これ十字架です。私は十字架の恵みによって救われました。ですけども、御国の福音というのは、イエス様が語ったことっていうのは、私は十字架にかけられますじゃなくて、その後のことを語ってます。天の御国のことを何度も何度も語りました。で、イエス様、そして言葉であるイエス様の役割、光としての役割というのは、この御国を示すことなんです。私たちに照らし出すことなんですね。イエス様の光によって当てられて、私たちが聖書、御言葉を読むときに、私たちはこの御国、天国というものが、どういうものなのか、わかるようになる。それがイエス様の役割なんですね。命の光であるイエス様は天から下ってきた神様であり、そして命の言葉によって御国を照らす光として神様の計画を私たちに示す方です。だから光なんです。だから命の言葉なんです。今日、朝の礼拝ではですね、白間君、はじめさんが来てて、こう今日はね、光一くんはね、光、一番最初の光。で、はじめさんはやっぱりこのはじめね、に言葉があったとかね、はじめにあの神は天と地を作られたって、これ出てくるんですけども、このはじめにって言葉、このね、ここで言うとね、これがはじめになんですけども、これベレーシートと言って、6文字使われてるんですよ。で、はじめにってそんな大した言葉じゃないのに、大した言葉じゃないって、そのさっきあの、白間くんが言った時に、ちょっと躊躇したんだけど言うのをね。はじめにってそんなに、だって、そんなにこう、ね、一文字でもできそうなもんですけども、例えば言葉とか、光に比べて。でも、6文字も使われてる。実はこのはじめにの中に、たくさんのね、本当にね、結論とも言ってもいいようなものが入ってるんですね。 まあ、これはちょっとインターネットで調べたときに、初めに結論を言え、理由は3つに限定しろって、なんか、どっかの社長が言って、そう、なるほどなと思ったんですけど、私のメッセージ、結論が最後になっちゃうんで、あんまりいいことじゃないのかもしれませんけども、聖書は、初めに結論を言ってます。つまり、初めにというものの中に、言いたいことすべてが入ってるんですね。ベレーシートって6文字使われてるんですけども、この中に、このベート、神の御国、霊主、思考、ビジョン、アーレフ、さっきの牛のね、力ある神、で、シーン、形あるもの、ヨット、見業、ターブ、選び、完成。このすべてが、はじめにって言葉の中に入ってる。全然はじめじゃないでしょ。じゃあ、どういうことかと言いますと、そう、皆さん、ちょっと、そう、書き込むところ、最初に書いておけばよかったね。書き込むところいっぱいでごめんなさい、今日は本当に。神の御国、思考、ビジョン、力ある神、形あるもの、神の力、見業、選び、完成。今日書き切れなかった人は、後でなんか、ちゃんとこう、用意して、バイスタで、資料を作っておきますんで。これを組み合わせると、こういうことがわかるんですね。はじめにもうすべて決まってるんです。御国を思い描いたビジョンした神は、御手によってそれを形にするっていう、そういう6文字の中に、そういうテーマが入ってるんですね。御国のビジョンが完成する、はじめにって言葉の中に、御国のビジョンがもう完成する、つまり、神様の言葉で言うと、ダーバールです。もう、その通りになるってことが一番最初、旧約聖書の一番最初、ヨハネの福音書の一番最初、そこに両方書かれてるんですね。神様の言葉は、私たちの言葉とは違って、実現する、ダーバール、神の言葉は実現します。私たちのビジョン、私たちのビジョンも、それが神様のものであれば、必ず実現します。あなたのも、ね、夢は叶わないってね、言う人もいるかもしれませんけども、それが神様の夢と一致しているものであれば、必ず叶うものなんです。私たちの夢、私たちのビジョン、ね、いろんなビジョンがあると思います。いろんな夢があると思います。もちろんそれは、大事なことです。でもそれが神様の計画、神様のビジョンと一致していったときに、それが必ず実現するということを、覚えてください。私の話をすると、私の話の前に妻の話をしようかな。私の話をしよう。さっきお知らせの中で、先週ですね、いわき、ゴスペルフェスティバル、いわきに私たちも海賊団で行ったんですけども、写真のね、後ろの方に写ってるのが海賊団ね。今回はステージにも立たせてもらって、やってるんですけども、これから8月にかけては、もうそこら中いろんなところに行くようになりました。キャンプの奉仕であったり、あと、もう遠く三重県までね、三重県には和歌山県まで遠征していくような、で、私のこのビジョン、私がね、この思いを持ったのは、もう10年以上、タスマニアにいる時だったんですね。オーストラリアにいる時に、私がいた教会で、そういう働きをしている人たちがいました。その人たちは、まあ、歌ったり踊ったり、着ぐるみ着たりしながら、いろんな教会を回って、子供たちに分かりやすく福音を伝えるっていう働きをしていた。で、自分はそこでね、言葉もあんまりよく分かんない中、その働きを、もう裏方で手伝ってたんですけども、いつかこういうことをやりたいな、自分たちもやりたいな、思ってたんですよ。で、思っていて、でも、まだクリスチャンになったばっかりでもあるし、どうやってやっていったらいいかわからない。でも、私にははっきり、分かったビジョンというのは、子供たちのために、次世代のために福音を伝えていくというビジョンははっきり、自分にはありました。で、それをするために、日本に帰ってきた、来てからね、この覚えてエクレシアでいろんな働きをさせてもらって、一緒にね、働いていきながら、最近本当にね、思ったのが、神様は自分のビジョンをこう形にしてくれたなと。ある時、神学校でこんな言葉をもらいました。第二テモテの2章、2節なんですけども、あなた方が多くの商人の前で私から聞いたことを他の者たちにも教えることのできるような忠実な人々に委ねなさい。つまり、弟子を作りなさいと。ね。私から聞いたこと、私たちから聞いたこと、先輩から聞いたこと、クリスチャンの、それを次の世代に伝えていきなさいっていうメッセージを、そのタスマニア、オーストラリアの進学校卒業の時に 神様からもらいました。で、今、ふって思った時にですね、それができてる、今その像になってるなって思いました。最近、今度そのテレビ、クリスチャンのテレビにね、取材が来ることになって、で、ユースケか誰か、ユースケとかね、こう、インタビュー受ける人が何人かいるんですよ。で、インタビュー受けてないけど、横で聞いてたらね、ユースケはね、なんかね、こう、すごいいいこと言ってるの。いや、自分たちは海賊なんですけども、海賊、なんで海賊かって言ってると、自分たちは罪があって、だから、でも罪があるままでもこうやって用いられるし、みたいなこと言ってる。あれ、俺が言ってたメッセージじゃん、それ。俺のインタビューの時の言うことなくなっちゃうじゃんと思ったんですけども、でも、それがもう、自分の言葉として語れるんですよ。あの人たち。どこに行っても、今日、今も、今日は誰だ？あかねちゃん、あかねちゃんは今度か。あかねちゃんであったり、ふぶきであったり、しずるであったり、ゆうすけであったりね。二条学校でメッセージをしてます。自分の言葉で自分の信仰で誰かの受け入れ売りもそうじゃないのかもしれない。でも、聞いたことをですね、伝えられる。そして子供たちのために祈ってあげられる。神様の言葉は、ビジョンは実現します。で、そのビジョンを得るためにどうするかというと、私たちはイエス様の光によってこの御言葉に聞くんですよ。御言葉の中に、あなたのビジョン、あなたの夢を本当にね、実現させる、その鍵がね、隠されてます。隠されてるというか開かれてます。神様の光によって、イエス様の光によって、私たちが御言葉を信じ、御言葉を本当にね、開くときに、御国のビジョンをイエス様が照らしてくださいます。今日、バプテスマを受ける、小石は、J キッズの、というか、この、ここの教会の子供たちの第一世代です。うちのしずると同じ、一番上の、お兄ちゃんです。時間はかかってほしいんだけどね。まあ、だって俺、いろいろやって、俺、いろいろ苦労させられて。でもね、それも神様がちゃんと、ビジョンとして、高一のために、描いてくださって、で、私たちのために、この日を用意してくださって、その通りになってるんですよ。で、これから、ますますね、この御言葉に従ってね、で、今、その音楽やったり、その、いろいろ劇団とかやったりしてますけども、その音楽の世界ってね、どうやっても、神様出てくるんだよね。クラシックの世界なんか行くとね、どこやっても出てくるんですよ。私たちがどこに行っても、多少ね、こう、私なんかもそれ、それまくりですけども、それだとしても、神様は必ず、神様の言葉は実現しますから。私たち一人一人に与えられているビジョンっていうのは、実現させるために神様は動いてますから。あとは私たちが、そこに、フォーカスを、ね、そこにこうね、目を向けるだけです。あまり長くなっ、ね、熱くなって、長くなってもあれですので、お話しますけども、これから、ヨハネの福音書、本当に期待してください。期待して皆さん、ヨハネの福音書を読んでください。皆さんの、本当に人生を変えるような御言葉がそこに入ってます。お祈りします。ハレルヤ、天の地なる神様、感謝します。神様、あなたの言葉、本当に私たちがこうして、御言葉を読めること、御言葉が私たちの手元にあることを感謝します。はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった。あなた自身がここにおられること、この言葉の中に、メッセージの中にあなたがおられることを感謝します。すべてのものはあなたによって作られました。私もあなたによって作られました。作り主であるあなたが私のことを一番よく知ってます。神様どうかあなたが導いてください。で、そしてこの光は本当に、必ず消えることのない闇の中に光る、闇の中で輝く光であることを感謝します。神様どうか私たちを光で照らし、そして御言葉を光で照らし、私たちの足元を照らし、私たちを導いてください。感謝します。今心合わせてイエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。アメン。ありがとうございました。